はようございます。批評家の宇野恒弘です。4月7日金曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組では政治からサブカルチャーまで、そして日々のちょっとした出来事まで、取り上げていきたいと思っておりますが、一昨日になるのかな、一昨日ですね、僕の友達の結構弁護士の倉持凛太郎さんの結構 YouTube の番組に、久しぶりに出させていただきました。で、最近彼がね、こう民主主義のこう再起動ということでね、こう民主主義ってものをちょっと立て直していこうっていうテーマで、いろんな人を呼んでね、トークイベントをやってるんですけれど、僕がね、そのね、なんかこのシリーズの最後のゲストだったみたいです。なんかトリをね、飾るような感じで出させてもらったんですけど、ちょうどね、僕の遅いインターネットっていう3年前に書いた本が、文庫化されるタイミングだったんで、結構ね、主にね、その話を結構してきました。遅いインターネットっていうのは、インターネットとのね、付き合い方っていうのをちょっともう一回見直そうっていうことがテーマの本なんですけれども、半分はね、結構ね、民主主義の話なんですよね。第一章がね、民主主義を半分諦めることで守るっていうタイトルがついてる章だったりするわけですからね。で、これどういうことかっていうとね、一言で言うと、今の、SNS のプラットフォームっていうものが支配的になったインターネットでは、新しいタイプのポピュリズムが、引き起こされていて、それに、現状の民主主義のシステムっていうのは、対応できないと。なので、ちょっとやっぱり考え方変えた方がいいんじゃないかってことを言ってるんですよね。それが半分諦めることで守るってことなんですよ。で、そこで僕3つの提案をしていて、1つ目がね、結構ね、民主主義と立憲主義のパワーバランスっていうのを立憲主義側に傾けるっていうことですね。この民主主義と立憲主義っていうのは結構時に対立するわけですよ。で、この場合の民主主義っていうのは主にですね、議会に反映される民意ってやつですね。何かポピュリズムっていうものが結構進捗していくと、人々がね、結構ね、アテンションエコノミー的に、なんかいわゆる風が吹いてね、社会があるモードに突入して、ある方向に一気に国民の意見が傾いた時に、何か5年先10年先20年先っていうものをあまり考えない選択をしてしまう、最悪戦争を起こしたりするわけですよ。で、ああいったものに対してちゃんと憲法というものがしっかり機能してブレーキをかける、なかなか変えられない最高法規というものが存在することでブレーキをかけるというのが民主主義の基本的なシステムなんだけど、この憲法というのを打ち立ててこれをしっかりと活用していくというのは立憲主義ですね。で、この立憲主義というものと民主主義というのは、だから局面によっては対立するんだけど、パワーバランスを立憲主義側に寄せた方がいいっていう、僕ね、この改憲論者なんですよ。ちなみに憲法9条っていうのは、やはりね、ちょっと申し訳ないけど、やっぱ一国平和主義として機能してしまいますよね、現代社会だとね。で、これはね、やはりこう今のこのグローバル化する世の中に対しても通用しないと思いますよ。日本人がね、一人も死ななければね、イラクとかね、あれはこうカンボジアとかね、アフガニスタンで何万人死んでも知らないよっていうことにやっぱ繋がっちゃいますよね。憲法9条っていうのをこう実ら通り受け取ったらね。だから僕は自民党の改憲草案とか本当にゴミだと思うけれど、なんか長期的にはね、やっぱり憲法を返さないと思ってる。で、その改憲論者の僕が立憲主義の方に加担したいって言ってるぐらい、今の状況っていうのは危機的だと僕は思ってるんですよ。なので、具体的にはね、やはりこう憲法裁判所とかちょっと作っていってね、今ね、何かこう特定の事件に対しての裁判をやっていて、そこで裁判所がこれって憲法に違反、この法律ってのは憲法に違反してるから無効だよって判断を示すことはできるんだけど、なんか政府が変な法律作ったら問答無用で裁判所がぶっ込めないんですよ。お前これ憲法違反だからやめろって言えないんですよね。なので、それが言えるような制度にした方が僕はいいんじゃないかなっていうのが1個目の考え方です。で、2つ目というのが、民主主義の回路を増やすってことですね。民主主義というか、こうボトムアップの回路の意思決定の回路っていうものをちょっと増やしていく。今選挙にやっぱ一極集中してるんですよ、民意の吸い上げ方っていうのは。でも、なんか自分たちが自分たちの暮らす国の住民が自分たちのルールを自分たちで決めるってことができれば、それはもう民主主義なんですよね。だからそれは何も選挙で代表を選ぶってことじゃなくてもいいんですよ。で、具体的にはね、結構ほら、今やこうインターネットはそこを有効に活用しようと思っていて、クラウドローみたいなものとかってね、結構実験的に導入されてる国って結構あるんですよね。つまり、ある種のね、結構職業的な専門家たちが集まって、法律の条文とかね、法律や条例とか規制の条文まで作っちゃうと、文章まで作ってしまうっていうね。で、それを議会にかけて採用するしないを決めるっていうことは結構やってるとこあるんですよね。で、ああいったものをやはりこう日本も導入したら面白いんじゃないかっていうのがあるんですよ。これは何か民主主義によって、なんかこう人間っていうのはね、ほら、よくね、インターネットで あの政治的な発言をするのが大好きな人っているじゃないですか。でそういう人って何かそれが生きがいになってる人ってすごく残念ながら多いと思うんですよね。でもっと言ってしまうと承認欲求のために政治的な発言をしてる人ってすごく多いと思う。だから今ね何も持ってない人が一番簡単に承認欲求を満たす方法っていうのは政治的にある立場に立って逆側にいる立場の人間のことをこき下ろすことなんですよ。そうすると瞬く間に味方が集まって何十いいねとかね何百リツイートとかくれるわけですよね。で、まあ、これってやっぱり非常に悲しいことで、そうなってくるといかにあの味方から承認されるかってことだけを考えることになって本当に有効な政策とかね効率的な方法とかも考えなくなるわけですよね。で、まあ、これがまあ基本的に今のアテンションエコノミー化におけるインターネットポピュリズムの構造なわけなんだけれど、あのねやっぱそうじゃなくてね、やっぱ人間っていうのはほとんどの場合働くことによって世界とつながってるわけですよね。なので自分が普段職業として身につけてる専門的な知識っていうものをちょっとね隣のジャンルのあのその延長でルールメイキングに参加するっていうことがやっぱあったらいいと思うんですよ。例えばねなんかあのワークシェアリングのね会社に結構勤めてるクラウドソーシングかなんかをやってる会社に勤めてる人がそのシェアリングエコノミーの知識を使ってなんかライドシェアとかねあと民泊の規制の条文のあのルールメイキングに参加するとかそういうことが僕はもっとあった方がいいと思うんですよ、ね、なのでなんか意思決定の回路を結構分散することによってなんかあの現代のメディア状況ではなんかポピュリズムが起きやすいなんか普通説教というものの決定権を相対的に下げた方がいいって話をしてるんです。で3つ目があのこの本の主題でもある遅いインターネットっていうやつで何かこうあの今はねあのこの SNS のプラットフォームっていうのに、まあ、ここのオールドメディアってのはやられっぱなしなんだけれどここはちゃんとメディアがもっとしっかり機能することによってこのプラットフォームに負けない情報発信をちゃんとした方がいいんじゃないかと、あとそういったなんかアテンションエコノミーによって承認欲求を満たすっていうね、まあ、言ってしまえばね麻薬みたいなもんですよね。あのインスタントに承認が手に入るこの麻薬的な快楽とね抗えるようなやはり賢い読者っていうのをちゃんと啓蒙していこうというこういう提案を僕はしているんですよ。であのね、倉松さんと僕はね、そのね、特にこの3つ目の提案ね、この先どう遅いインターネットってものを作っていったらいいのかってことに結構議論は集中していったんですよね。で、そこで僕がね、あのね、考えたのは、あの今すぐじゃない。今すぐはちょっと無理なんだけれど、やはりこう、あの今からしっかり準備を始めていって、どっかのタイミングでね、やはりね、ちゃんとした政治メディアを作りたいって話をしたんですよ。で、それはね、どういうメディアかっていうと、はっきり言うと、冷笑しない中道勢力の集まる、真ん中の道で中道ですね、中道勢力の集まるメディアっていうのを作りたいんです。もうあの、まあいわゆるね、まあ、ネット右翼とか、まあ、あれはもう問題外ですよ。もう全くもってありえないですよね。で、あの、そうだ、そこにね、なんかいわゆるこう、あの、左翼というか、左派ポピュリズムで対抗しようという勢力が今インターネットでものすごく力を蓄えて、結構いると思うんですよね。で、でそこにもね、やはりね、僕ね、やっぱ組みしたくないんです。はっきり言ってしまうとね。で、あの、明らかにね、あの目には目を、歯には歯をっていうロジックだと思うんだけれど、やはり彼らはね、やっぱ人を殴る快楽っていうのをね、正しさというものをバックボーンに、悪いやつを殴るって、人を殴る快楽っていうものをやっぱ酔ってるわけですよ。というか、むしろその人を殴る快楽っていうものを提供することで支持を拡大しようとしている。わけなんですよね。もちろん僕はね、権力が横暴を働いた時にはちゃんと声を上げる。それはすごく大事なことだと思いますよ。ただね、やっぱり彼らはね、あの、そんなに強くない人にまでその力使っちゃってますよね。だから、うん、なんとなく自分たちの味方になってくれない左翼ではない、今のインターネットのサーフポリズムの流れから距離を置いてる人を一人ずつ見つけては結構ボコボコに殴るみたいなことをやって、そしてみんなで言ってしまういじめの快楽をむさぼってると思うんですよ。それはネット右翼と僕やってること変わんないと思うんですよね、正直言ってね。で、まあ、ちょっとね、あの、なんかね、今のね、結構なんかこう事実上の政権交代のね可能性というものがほぼゼロに近づいてしまったこの国の民主主義をどうにかしたいっていう気持ちは僕もすごくある。僕はもう国葬とかも大反対ですよ。ちなみにもう全くありえないと思ってる。ただああやって何か敵をね毎週一人見つけては全員で集団リンチして盛り上がるっていうやり方をやっぱ彼が採用しちゃってるじゃないですか。まあ、それってまあネット右翼がやってたことですよね。で同じやり方を全く踏襲してるんだけれど、僕はあそこにはやっぱり絶対加担できないわけなんですよ。うん、で僕なんかもね、例えばね、あの、まあ、音喜多駿という男がいると、今日本維新の会のね結構あのエースのような扱いを受けている結構人間なんだけど、僕は彼がねもっと、いや、あの地方から世の中を変えたいんだって言ってた頃とかに結構か、あの 彼の言ってることを結構応援してたんですよ。だから彼がね、なんかすごくもう言ってしまえば国会議員っていうね、より強い権力を求めて、まあ必ずしもね、まあ政策で言うと多分6割か7割ぐらいしか多分彼と一致してなかっただろう日本維新の会にね、結構合流するって言った時に、まあ僕の友達の駒崎弘樹っていう社会起業家と2人で止めたんですよ。いや、維新とかマジありえないでしょみたいな感じのね、最低限度の人権感覚のない議員があそこ多すぎるんじゃないかみたいな、まあそういう常識論を振りかざして音喜多を結構止めようとしたけど止められなかったわけですよね。でも、まあいわゆるね、結構インターネットの最悪の人たちっていうのは、僕が音喜多と人間関係があるとか、こうやって意見違うんですよ。意見違うなりに議論を戦わせるというだけでも、宇野は音喜多とつながってる維新の手先だって言って攻撃してくるんですよ。さすがにないでしょ。だって俺、あいつが維新に入るの一生懸命止めたんだよ。だからそういう、なんかググったら5秒で出てくるようなファクトもチェックしないで、あ、こいつは、なんか俺たちと同じようにインターネットの左派ポピュリズムの運動に加担していないから敵だみたいな感じで殴りに来るわけですよ。で、さあ敵を殴るとね、団結力も固まるしね、楽しいんだと思いますよ。でもさ、それあんたたちが大嫌いの安倍晋三とやってることどこが違うのって僕思うわけですよね。だからちょっとやはり今のインターネットの左翼の運動には僕はちょっと加担できないですよね。で、3つ目にね、いわゆるこう霊障系と言われてる人たちがいると。だからいつも後出しじゃんけんね、例えば選挙のたびに後出しじゃんけんで、だからリベラルはダメなんだよって言ってね。まあいわゆるこうスネ夫のポジションですよね。ジャイアンっていう自民党という名のジャイアンがいて、そこに、まあなんか後出しじゃんけん的に、ああ、やっぱりのび太はジャイアンにかなわないや、グフフみたいな感じで、後出しじゃんけんで、俺賢いでしょみたいな感じで、強い側に加担する。しかも後出しじゃんけんで。そして自分のことを賢いというふうにアピールして、まあ、ちょっとね、あんまり頭が良くないけど、自分のことを賢いと思いたいようなコンプレックス層って結構ネットにいるわけですよ。で、そいつらを気持ちよくさせて課金させるみたいなビジネスをやってる言論人っていっぱいいるわけですよね。あの人とかあの人とかあの人とかね。で、そういった霊障系もやはり僕本当に見にくいなと思うんですよね。で、今のね、日本の民主主義をダメにしてるのって、この霊障系だと思うんですよ。霊障してる人たち。つまり、ほら、本当はね、なんか、例えばこう、政権与党と野党がこう対立すると。で、そこで、まあ、お互いの足を引っ張り合うことに夢中になってしまっていて、問題の本質からずれていくことっていっぱいあるわけですよ。でもほとんどそうなんですよね。そういった時に本当は第三極っていうのが出てきてね、もう是々非々でやるための政党っていうのが出てきて、いや問題ずれてるから元に戻しましょうということで新しい視点を提供するのが本来彼らの役目なんだけど、まあ、今の結構日本の維新の会もそうだし、いわゆる霊障系の言論人もそうだけれど、なんかね、とりあえずリベラルをバカにして、弱い方をバカにして自分を賢く見せて強く見せて、自分のメディアに課金させるとかね、自分の本を売るとか、なんか視聴率を上げるとか、ツイッターのフォロワー数を増やすとか、そんなことばかり考えてるから、まあ、どうしようもないわけですよ。全く機能してないわけですよね。事実上の、なんかこう、自民党の補完勢力になってしまってるわけですよ。なので、まあ、こういう状態になると、完全に民主主義っていうのはもう麻痺しちゃうわけであって、僕はこの霊障系が一番良くないと思ってるんです。だから僕はね、本当はね、このね、4つ目の勢力みたいなことを作りたいんですよ。それはもう、いわゆる、本来、第三極が果たすべき役割なんですね。ね。いや、お互いの足を引っ張り合って問題から、この本質からどんどん逸れていってるから、本来ここが問題でしょってことを指摘して、ちゃんと政策の議論ができるような状態に議論を引き戻す勢力です。まあ、霊障しない中道勢力っていうのが絶対に必要なんですよね。でもね、これやっぱこの勢力やっぱ弱いんですよ。で、まあ、僕の中でやっぱりこの運動に加担してくれそうな人ってやっぱ何人かいてね、まあ、例えばさっき名前を出した駒崎弘樹が加担してくれるだろうし、で倉持凛太郎さんもね結構協力してくれるだろうしね、あと菅野志織さんも協力してくれるだろうし、で堀潤とかも協力してくれると思うんですよ。で、まあ、例えばこう年下でいうと高松菜奈とかもね多分賛同してくれると思うんだけど、全部集めても全然多分ポピュラリティがない。やはりね、今のアテンションイコロニーだと分かりやすく敵を設定して敵を殴る快楽っていうのを自分の支持者に提供しないとポピュラリティ取れないんですよね。で、実際にね、ほら、乙武さんがね、乙武弘忠さんが、去年参議院選挙に出て落選した時に、駒崎弘樹とね、彼が落選した夜とかに結構メッセンジャーしててさ、俺たちなんでこんなに弱いんだろうみたいなことは、やっぱさすがにちょっとね、思い知ったわけなんですよね。 まあ、いや理屈はわかるんですよ、うん、明らかに時代に逆行してますからね、僕たちのやり方っていうのはね。まあでもさ、自分たちはさ時代に逆行してるから弱いのは当たり前なんだみたいなことで拗ねてるわけにはいかないじゃない。なのでなんかちょっと僕思ってるのは、今名前挙げてるような人たちっていうのに一回ねちゃんと結集して、力を結集してね、なんか自分たちの活動のベースになるようなメディアっていうのを僕作っていくべきだと思うんだよ。そこでもう本当に一人ずつ支持者を獲得していって、なんか冷笑しない中道っていうスタンスでも政治にコミットしていこうっていう流れを僕作っていきたいんだと思うんですよね。まあ実際にやっぱ乙武さんっていうのはさ、選挙を戦うためにね、僕からしてみると結構冷笑系の人たちとかね、必要以上につるんでるように見えるわけですよ。でもそれはちょっと残念なことなんだと思うんだけれど、でもさそれやはりね、この冷笑しない中道って僕は呼んでるけど、僕たちの力が弱いせいでもあるわけなんですよね。し、例えばね、まあ今さ、やはりさ、なんかこう、いわゆる相対的に中道勢力に近いのって国民民主党だったりするわけなんだけど、まあ玉木さんにはさ、やっぱ僕も相当言いたいことあるわけだよ。いや、あなたさ、まあ立憲民主党といろいろあったのはわかるんだけど、さすがに敵間違えてるでしょって言いたくなることもすごく多いですね。あとぶっちゃけなんかさ、まあ国民民主ってどうしてもこの問題あるわけなんだけど、まあ、連合の奴隷問題ってあるわけですよね。ね、ちょっと言葉がちょっと悪いですけどね。まあこういったこととかもしっかりと正面から指摘できるような、なんかこう言論空間っていうのは僕作りたいんですよね。で、いや、実際にね、なんかこの、民主主義の崩壊ってやっぱり僕はどんどんね、ゆっくりだけど確実に進んでると思っていて、今回の統一地方選なんかもね、まあ、カルトの温床になってるわけですよ。言ってしまえばやっぱり、ね、立花孝志の登場以降ね、まあ、日本の民主主義っていうのは、まあ、インフルエンサーになりたいやつとかね、ちょっと有名になって食ってきたやつに、まあ、ハックされるシステムになってるんですよ。もう穴だらけのシステムであることがもう分かっちゃって、ルールがもう解析されすぎちゃっていてね。で、国政選挙ですらあんな風に利用されるんだから、地方議員の選挙なんてもっとね簡単に地方議会の選挙なんてもっと簡単に利用されるようになっていて、もう本当にひどいことになってるわけですよね、選挙区によっては。で、まあああいったものに対してやっぱりしっかりとね、なんかね、やっぱカウンターぶつけていかなきゃいけないわけですよ。で、その一方でさ、例えば北区で言うとさ、そう、それこそ駒崎宏樹のパートナーの駒崎美紀さんとかさ、まああとはさ、何かこう、まあ、音喜多の弟子みたいな人なんだけれど、なんか佐藤琴さんとかね、なんかね、まあ、ああいったら、なんか割となんかこう、現役世代の感性を持ちながら、今僕が喋ってるようなことを一通り理解しながらね、地方政治っていうものを舞台にちょっと遺跡を投じていこうみたいな人たちって結構いるわけなんだよね。なので、まあ、そういうさ、なんかさ、小規模だけれど面白い動きなんていうのも、今ほとんど多分、なんか言論シーンに結構乗っていかないわけなんだよね。なのでそういったなんか本来やっぱりちゃんと取り入れなきゃいけない人たちを取り入れるってこともやっぱやっていきたいなと思ってるんですよ。で、まあ問題はね、やっぱ金ですね。まずはね、金と人ですね。僕からしてみるとね、何かね、まあ、今さ、やっぱり右も左もさ、コンプレックス層を気持ちよくしてね、なんかちょっとなんかツイッターに正しいことをつぶやいて誰かを殴ることがぐらいしか生きがいのないかわいそうな人たちを騙してね、気持ちよくさせてお金を取るっていうことを右も左もやってるわけですよね。で、それってね、僕ね、まあ、究極的には金の問題なんだと思うんですよ。まあ、究極的には言わないけれどね、お金の問題すごく大きくて、それやらないとね、一定以上の規模のなんかこう、会社を維持できない、組織を維持できないという問題が多分大きいんだと思うんですよね。なので、やっぱりまず金策から始めようと思ってます。具体的に言うとね、なんかね、うるさいこと言わないね、これが DHC とかだったらやっぱ最悪なわけじゃないですか。だからね、だからうるさいこと言わない、なんかこういったソーシャルグッドなことにお金を使ってるってこと自体がブランディングになるという企業からちょっとずつお金を取ってね、数社からねお金もらっていって、だから一社がブチ切れていなくなってもね、例えば僕が原発反対とかこう言いまくったらさ、なんかちょっと東電の息のかかってる企業がもうお金引き上げちゃうとかあるわけじゃん。でもそれはもう一社引き上げてもメディア自体がなくならないぐらい分散したお金を結構もらっていって、半分はね、やはりね、企業からお金を集めないと、何かこうインターネットのね、ちょっとかわいそうな人を気持ちよく接待してお金を取るってことをしなきゃいけなくなっちゃうから、やっぱ半分はね、B2B でやりたいんですよね。で、逆にもう片方はね、やっぱね、B2C でやんなきゃいけなくて、ちゃんとこのメディアを楽しんでくれている、参考にしてくれてる、視聴者とか読者からお金をもらっていくっていう風にバランスを取っていかないと、逆にさ、B2B だけでやっていくとさ、行き着く先って電通なわけじゃん。 いや、なんか別に原発も超 OK っすよ、オリンピックも超 OK っすよみたいな、長いものに巻かれまくるのが俺たちのアイデンティティみたいな、そういう方向にも行くしかないわけですよね。で、どっちも嫌なの で、どっちもそうなんか嫌っていうかやってる意味がなくなるので、あの半々で行こうかなということを思ってます。で、これね、やっぱ時間かかるんですよね。まあ遅いインターネットじゃないけれど、なんかこう2年とか3年とかね、安田さんフットワークよく動いてさ、半年とかでやりたいけどさ、結構難しいと思うんですよね。なんかそんなにさ、なんかサイコロを振ってさ、6ばっかり出ないわけですよ、スゴ6っていうのはさ。まあなので、まあ結構時間かかると思うんだけど、まあちょっとコツコツね、結構やっていこうと思います。で、あの僕一人じゃできなくて、僕はこういったアイデアとかコンセプトは作れるけれど、あのね、ガチの結構ね、政治系のメディアをやるみたいなノウハウって今までないから、まあそれを結構自分で吸収するのか、ちょっとそういうことをやってる人と組むのかとか、そういったことも考えなきゃいけないからね。まあなので結構座組とかね、資金繰りもそうだし、座組とかも含めていろいろ考えなきゃいけないんだけど、まあちょっとコツコツね、進めていこうと思うんでね、結構まだまだアイデアレベルの話なんですけど、応援して ください。なので、なんかこう、ちょっとね、なんかまあ本出したばかりだから、ちょっとなんかね、本の宣伝しようと思ってこういう話をしたんだけど、異常に結構なんか真面目な話というか、思いの丈をとうとうと語ってしまったんですけれど、まあ僕はこんなことを考えてコツコツやっていこうと思っているので、皆さんも応援の方よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、お知らせ、していきたいと思います。先ほど述べましたけどね、4月6日昨日、僕が3年前に書いた本、遅いインターネットという本が幻冬舎から文庫で再発売されました。インターネットの速さで人間がね、振り回されがちな現代社会で情報技術との付き合い方を考え直す提案をしている本です。今回発売からちょうど3年で文庫になることになりました。文庫版では経済学者の成田悠輔さんの解説を、もらっています。そして、ですね、僕はですね、このコロナ禍とウクライナの戦争とインターネットの変化について書き下ろしたボーナストラック的な新しい章を書き下ろしています。多分ね、全体的には単行本の 1.3 倍ぐらいの分量になっていると思います。単行本持ってる人も文庫で値段が安くなっているので、ぜひともお買い求めください。また4月27日には、顔で消防信者の中学生高校生向けのレーベル、14歳の世渡り術シリーズから、一人遊びの教科書という本が出ます。これはティーンエイジャー向けにランニングとか虫取りとかプラモデルとかね、僕の趣味の世界を解説した本です。人間関係のことばかり考えてね、業界の飲み会ばっかり出かけてる、世界を一番つまらなくしてる大人たちっていうのを一人でも減らしてね、ちゃんと一人で遊べるタイプの大人っていうのを増やすことが、僕は世界を豊かにしていくと信じているので、ぜひともね、読んでください。中高生はもちろんね、最近うまく遊べていないなとかね、休日や仕事終わりが面白くないなと感じてる大人にも読んでほしいと思っています。そして、僕の私塾プラネッツクラブは現在会員を募集しています。月2回僕が指導するうのゼミの4月講座は、遅いインターネット文庫版の発売を記念して、まあ、この3年間の、ね、疫病と戦争の時代のインターネットの問題の総括をする講義を考えています。そしてですね、村上春樹の新作小説が、4月の中旬出るので、後半はですね、村上春樹のその新作小説を素材に、僕が小説の読み方っていうのを、講義するっていう回を考えています。月1の、読書会では、ヘレン・ブラック・ローズ、ジェームズ・リンゼーの社会正義はいつも正しいという本を取り上げて、これをみんなでこう読み解いた後に議論したいと思っています。こうやってタイムラインの外側でね、充実した学びの場を作っています。月の1入会してもアーカイブで追いつけるので、皆さん入会の方ご検討ください。遅いインターネットラジオ、お相手は宇野恒大でした。この番組のアカウントをフォローすると更新通知が届きます。ぜひともフォローをお願いします。すべてのメールの宛先は uno.slowinternet@gmail.com uno.slowinternet@gmail.com です。日々のちょっとした出来事から人生相談まで気軽に送ってください。それでは皆さん、今日も一日よろしくお願いいたします。